小さなことに忠実なものと題しまして、新井牧師より説教をいただきます。
新潟におりましたときに、新潟地区の社会部の学習会で、日本キリスト教団の戦争責任告白、いわゆる戦責告白というものについて学んだ機会がありました。当時新潟教会の牧師でありました講師の上島和孝先生は、大東亜戦争の時の日本のキリスト教会の動向をこう説明いたしました。教会は確かに厳しい国の監視の下でその信仰を守ってきた。一方で戦争に加担した。そしてその信仰は天皇を神とする国の一員として許されている中での信仰であるということを積極的に告白するような過ちを犯してきた。つまり唯一の神様を信じ礼拝するはずのキリスト教徒が、その信仰を天皇に許されて守ることができているという立場を取ってきたということなんですが、これでは言うまでもなく、天皇の方が唯一の神様よりも上位に置かれていることになりまして、本来の私たちの信仰とは別物になってしまっていたと言わざるを得ないわけです。続けて上島先生は、今平和憲法がなし崩しにされ、そればかりか我々が誇るべきこの憲法が改正されてしまう、そういう危機に立たされているということのその認識を深めながら、今こそ信仰告白の時だ、新たな信仰告白の時だと訴えておられました。なぜ今が信仰告白の時なのかというと、2001年に起きましたアメリカの同時多発テロ事件以来、急速に進んでおりますところの国際貢献あるいは集団的自衛権の行使というような理由付けによって自衛隊が海外に派兵されているという問題や、危険な存在として認識されている中国や北朝鮮に対抗すべく軍備が増強され整えられていく、そういう軍事国家への道、戦争関連法案の可決によって、かつて永久に放棄したはずの軍備を私たちの国が再び自由にしようとしているという、そういう状況、そのような中で平和の使者として使わされている私たちが、その信仰の決断をいかに表明していくのかが問われている、そういう観点から今はまさに信仰告白の時なのだと、このようなお話でした。私たちの教団は今も先にもお話ししましたように、かつて戦争に加担をいたしました。教団が発行する教団新報という新聞で、その信教の自由というものについて、それは公国臣民として天皇に与えられた自由、すなわち天皇を神とし、その神によって与えられた自由なのだと、そのように教団新報で告白をいたしました。また全国の教会の信徒から捧げられた献金でゼロ戦を購入し、国に献上したりもいたしました。憲兵らがやってきて、その監視の下で礼拝を守らなければならないというような状況でしたから、そういう思想信条のチェックも厳しく、ともすると逮捕投獄され、最悪の場合はその命さえ奪われるという危険にもさらされていました。そういう当時の教職信徒の置かれた緊張状態を思いますと、単純に かつて戦争に加担したというふうに当時の人々の態度を非難するのは難しいなとも思います。しかし結果を見れば、それはキリストに信じ従う者としてあってはならないとこう態度を取ったというのは事実であって、その後戦争責任告白に導かれることになりました。私たちは負の遺産を引き継いだ、これは間違いのない事実なんです。ただその過ちは、今も言いましたように、戦争責任告白という形で悔い改めの一歩を踏み出すきっかけにもなりました。ですからこの告白というのが、戦績告白というのが形ばかりのものではなくて、心からの悔い改めとするためにも、今こそ私たちのあるべき信仰を内外にはっきり告白すべきなんだという、その上島先生の言葉は私の胸に響いたのでありました。では私たちはどういう信仰を告白すべきなんでしょうか。それはこの流れで言えば言うまでもなく、戦争には加担しませんと。そのためにも世界に誇るべき私たちの平和憲法を改正してはならないという声を含めていくのは当然のことでありましょう。戦争に加担をした過去を悔い改めるのならば、いかなる理由があろうとも同じ鉄を踏むような告白であってはならないわけです。そうしたことを考える一方で、世界には平和の実現のために戦うというケースもたくさんあります。非常に印象深く覚えているのは、南米のエルサルバドルには貧しい者たちと共に銃を持って戦うカトリックの神父がいるという、そういうお話でした。ごく一部の政府高官や特権階級の人たちが不正によって富のほとんどを所有し、多くの民衆は何とか生きる程度の糧しか得らず、貧しい人々はどんなに頑張ってもミルクを買うことさえできないと。そんな状況で神父はそうした貧しい人々を解放するための戦いに加わっているというわけです。いかなる状況においても武器を取って傷つけ合う、それは正当化できることではありませんし、例えば盗むな、殺すな、そういう実戒を犯すことが許されているわけではありません。しかし一部の特権階級の不正のために虐げられて極貧にあえぐ人々に、それを甘んじて受け入れなければならないというふうにもとても言えません。それどころか、ミルクも飲めずに死んでいく子供たちが大勢いる中で、それらの不正と戦い、人間として生きるための権利を獲得するために、やむを得ず銃を持つという選択を取らざるを得なかった人々に、戦うのは悪いことですと杓子定規な意見を押し付けることができるのだろうか。もちろん解放のために必ず銃が必要だというわけではありません。非暴力抵抗という手段に訴えて戦うという選択肢は当然あるわけです。しかし例えば今飢えで死にそうな子供が目の前にいるという状況で、パンを盗むことしか生きる術がなかったとしたらどうなんでしょうか。最低限度の生きる保証がない、食べ物が落ちているという状況もない、そんな世界を想像してみるわけです。それが現実だという社会が世界を見渡せばいくつも存在しています。当然そうした現実を知ると私たちは同情をいたします。何とかしてあげたいとも思います。でもそういう状況を生み出しているのが実は私たち自身だということにはなかなか気づけないでいます。実感がないのですから仕方がないといえばそれまでなんですが、いわゆる先進国と呼ばれる国々が途上国を踏み台にして その上に豊かさを形成しているという現実を直視する勇気を持つということは必要なことです。資源や産物や労働力、そういったものを安く買い叩いて貧しさを押し付けながら私たちは豊かな生活を送っていると。だからそのような苦しみにあえぐ社会で解放のために銃を持って戦う人がいるということを非難したり断罪したりということはやはり簡単にはできないわけです。もちろん自分が罪人であるから他の罪を見逃さざるを得ないとか、言わなければならないことも黙っていなければならないと、そういうようなことではないんです。自分の目には丸太が入っているのに隣人の目にある塵を取り除いてやろうなどという傲慢な態度は厳しく戒められるべきだということです。私たちはイエス様が歩まれた道、イエス様が尋ね求めた場所、イエス様が招かれた人々を思い起こしたいんです。それはともすると私たちが敬遠するような道であり、私たちが寄りつかないような場所であり、私たちが疎ましがるような人々だったのではなかったかと。できれば目をつぶっていたいような現実を、でもイエス様はしっかりと見据えて、それだけではなくてそうした現実の中に身を置き、そこに生きる人々と共に歩まれました。そしてその歩みは今も続いているんです。つまりイエス様は今も救いを求める一人一人と共に歩まれているのですから、貧困や差別や病に苦しむ人、そこから解放されるために銃を持つ人、生きるために罪を犯す人、あらゆる人と共におられます。もちろん私たちのうちにも生きておられます。私たちと共に生きておられます。さまざまな状況に置かれている人々とイエスは共におられる。私たちはそういったすべての人と兄弟姉妹なのだと教えられているんです。当然犯罪者もその中には含まれてきます。不正を働く人も罪を犯す人もいます。戦争に賛成する人、反対する人もいます。すべての人と私たちは結び合わされている。そしてそれは同じ食卓に招かれるということによって私たちに知らされます。すなわちイエス様は最後の晩餐の時、私たちにそれを記念として行うように教えられたその聖餐に私たちを招いてくださっています。まさに罪人としての私たちがその罪をあがなってもらっているんだということを思い起こすためにその食卓に招かれます。その同じテーブルにつく人々と本当に兄弟姉妹であると告白するためには、私たちが持っている不正によって得た財産を互いに分かち合うことが必要だと言われます。不正によって得られた財産といっても、詐欺か何かそういう犯罪を犯して財産を築いたということではありません。隣人を踏み台にして成り立つ生活は、まさに神の恵みを不正に自分の利益のために、それを追求するために用いたという意味において不正を得た富であると解釈されます。もっと簡単な言い方をするなら、不正な富とはこの世の富というくらいのことです。その富は友達を作るために用いなさいと主は仰せになります。つまり貧しい人々に施しをするとか還元をすることが求められていますよと、そのように読めます。決して要領よく振る舞えということではないんです。この世の富は結果的に私たちを神様から遠ざけることしかないんだと。だからこの世の富は不正の富なんだと。でもその不正な富を有効に利用する、用いるならば、それは私たちと神様の恵みを巡り合わせる力になります。実に単純で、しかも小さなことかもしれません。でもその小さなことをしっかり行うということが必要なんでしょう。私たちが気づくような小さなことを、私たちがしっかり行わないならば、私たちの気づかないような秘められた神様の大きな計画に 私たちが参与できるはずがありません。神の国実現に向けて用いられたい、そう望むのなら今できる小さなことを行わないではいられないわけです。イエス様はあらゆる人々と共に食卓に着かれました。世の中から疎ましがられ弾き出された人々を訪ね歩いて神様のもとに導きました。実にそういう人々もイエス様が関わった全ての人々が私たちの兄弟姉妹なのだということを心に刻み込みたいと思います。そういう人々と共に私たちもそのテーブルに招かれている、その恵みに預かることが許されている、そのことに感謝する、そのような信仰を告白したいと思うんです。私たちも罪人であり、でも私たちも許され招かれているからです。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが自らを真摯に顧みて、心からの悔い改めをなしながら、日々新たな信仰の決断の中であなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。